お聞きいただいておりますのは、海の京都吹奏楽フェスタをお送りしております。お相手は、田中博之先生と、FM 舞鶴パーソナリティ、ムジカマキーナがお送りしております。はい、ここからは、今週から始まる新コーナーでございます。
はい。
今週から始まる新コーナーは、なんと、その名もですね、田中博之の熱血じゃなくても世界に認められる教育術ということで、田中先生、ここからはよろしくお願いします。
わ、はい、かりました。ひょんなことでですね、新しいコーナーが勝手に作られましてですね、なんかね、私も特に何の台本もなしに、とにかく喋れと言われて喋、るわけで、でなぜこれ喋ることになったかと申しますとですね、年明けあたりをめどにですね、私本を出版するわけなんです。その出版する本についてちょっとネタバレ的にこういうことを書くんですよというようなことをね、ちょっと予告というふうに、あんまり言いすぎたらね、浜村淳さんみたいにね、ほとんど言うてるやないかみたいな形になりますんで、その辺はちょっとね、気をつけていきたいと思うんですけども、はい。ということで、私が本を書き出したね、そのきっかけから申し上げたいと思います。私はまあご存知の通り、京都立花高校というね、まあ高校としては有名な、有名で日本一派手なバンドに23年勤めておりましてですね、その中で終わりの 2,3 年ぐらいですかね、うちのバンド自体がある、小説の中に登場するようになったんです。それがですね、響けユーフォニアムというね、隣の宇治市にありますね、北宇治高校というね、架空の高校を、の吹奏楽をね、こう描いた、テレビとか映画でご覧になった方も多いと思うんですが、そのですね、作者の武田彩乃さんというね、当時まだ若かったですね、大学出たってぐらいやったかな、はい、が、今度はマーチングバンドの曲を書きたいから、言って連絡取ってきはったんですよ。うん。で、自分も、憧れた京都立花の、吹奏楽部のマーチングについて、取材させていただきたいと。そういうふうなことを、連絡取ってきはったんですね。出版社を通じて。ほんで僕も、いいですよ、というようなもんでね。ほんで、学校へ来て、ね、生徒たちに、最初は生徒たちの間に入ってもうて、いろいろと、こう、懇談会みたいな形でね、車座になって話したったかな。それで、その後は僕がずっと話をしてね、ほんで、話が面白くなってきたもんで、近所のとんかつ屋へ行ってね、で、とんかつ食いながらも喋っとったんですよ。うん。ほんで、彼女のすごい、やっぱりプロの作家やな、思ったのはね、その、とんかつを食べる間に喋ったことで本を2冊書いてるんですよね。すごかったですね。まあ1冊は、その2冊っていうのが、マーチング編みたいなやつでね、我々が立花高校マーチングバンドよろしくみたいな、なんか、そういうタイトルやったですね。立花高校っていうのは立花と字をね、立つという字と、中華の花というので、立花というね、そういう当て字みたいなんでね、立花高校。ということで、私はその中で、おばさんなんですよね。おばさんなんです。ねえ。熊田先生というおばさんなんですよ、私。ね。ただ、それが私だということすぐわかんのは、私が普段生徒に対して言うてることとか、私のポリシーみたいなのをしょっちゅう喋ってはるんですよ。だから、あ、これ俺をモデルにしてるなというような本人にね、聞いて。その後、宇治市とか京阪電車が主催した、 それのトークショーみたいなのがありましてね。で、舞台でその彼女と一緒に対談したりもしたんですけども。ということでね、その武田彩乃さんとのね、付き合いというかが始まったわけなんです。で、その後、2018年の3月に私、京都立花を、第一の理由はちょっと体を壊しましてね、ちょっと心臓疾患を、ね、あれしてしまいまして、ほんでもうちょっとこの激務には耐えられないということで、退職したわけなんですけども、その後、余韻みたいなもんで、大阪の地元の中学校でね、1年勤務したわけなんですが、ほんで、それももう学校の教師はもうやめようと思ってね、年明けあたり。で、もう退職、そっちの方も退職も決意して、その時に思ったんが、せっかく、37年か。ずっとね、教師をやって、音楽教師をやって、中学校で13年、ね、高等学校で23年、ね、ずっとやって。で、そこで、いろんなことを身につけてきたこととか、経験してきたこと。で、吹奏楽に関してはですね、私、小学校からやってるからね、万博の開会式に出たことで、ね、一生、この吹奏楽をやっていこうということを決意いたしまして、そっから半世紀以上、ね、吹奏楽を、こう、やってるわけなんですけども。それを、文章にまとめてみんのも悪くないかなということを思ったわけなんです。はい。で、それをね、私もともと読書家じゃないんですけども、自分の書いた文章を人に読んでもらうのは大好きな人間でして、はい。それが証拠にですね、学級通信。ねえ、そうですね、1日950字ぐらいになるんですけども、B5 サイズのやつをね、それを1998年から退職まで20年間、1日も欠かさず、1日も置いて休みの日は出しませんよ。学校がある日は必ず。修学旅行の時も何日分か印刷して、その日が、朝飯の時に毎日配るというね、そういうことをやって、振り向けば、1の1とか振り向けば3の3とかそういうね、学級通信をずっと配っておりましてね。それからすると自分は本ぐらいひょっとして書けるんちゃうかなというふうにちょっと天狗になりまして、英気になりましてですね。実際書いてみたんです。だから、吹奏楽に、私がもう生まれてこの方ずっと自分の半世紀みたいな、そういうのをね、書いてみたわけなんです。ほんで、書いてみただけで、自分で読んで、喜んでるだけじゃね、それまでの苦労というか、ね、長い間かかって、書いた時間というのは無駄になってしまうんで、やっぱり人に読んでもらって、ということなんで、じゃあこれ読んでもらうにはどうすりゃいいかな、という時に、ふと、武田彩乃さんの顔が浮かんで、あの子に相談しようと。いうようなことで、武田彩乃さんにメールをいたしまして、で、実際、僕な、回転、今までの半世紀みたいなのを時系列にずっとあったことを並べた、そういう文章を書いてんけども、あなた一遍読んでくれへんか、という形でね、メールでこう送って、ほんで、読んでもらったんですよね。そうすると返事が来まして、先生、これ、本にできますよ、と。え、そんなんできるか、って。いや、できます、できます。ということで、じゃあ、ということで、じゃあ、どうすりゃいいんだ、ということで、で、彼女にそれからの段取りを全部、こう、立ててもらったんです。で、彼女から紹介してもらったのが、A 社という、ね、 企画会社なんですけど、出版企画会社です。いろんなとこの出版社から、こう、本の企画をそこへ売り込んで、その会社からこう出版するというようなことをね、それを非常にね、活発にやっておられる会社がございましてですね、たくさんのベストセラー本を出したある会社なんですけども、そこに紹介してもらったんです。うん。で、そこで読んでもらって、そこでね、こんなもん飽きませんわ言われたらそれまでやったんですけども、向こうのその A 社の方が、興味を示していただきまして。はい。ほんで、ああ、これ本にできますよ、というようなことで。ほんまですか?というようなことで、じゃあ、弊社の方で、ちょっと、方法を、売り込んでいきますから、どっか、興味を示される出版社が、ありましたら、また先生ご連絡いたしますので、という形で、一旦下駄を預けたような形になったんです。それで、しばらく経って、ほんで連絡が来たんです。で、実は、ダイヤモンド社さんの方が、ぜひ、それを本にしてみたいということを言うてきはったんです。ダイヤモンド社やったら、地球の歩き方のダイヤモンド社ですかって。そうです、そうです。もしドラ、もしもドラッカーが言うて、女子高生のね、あれなんかも出したあったりね、ベストセラー本のね、本当にすごいたくさん出してる会社で、特に教育関係とかね、その本をたくさん出しておられる会社なんで、いうことで、教育書として出そうと。いう形になったんです。だから、私の、書いてる時系列だけじゃ、ね、ちょっと、それだけじゃ単なる半世紀になってもうて、自己満足の本になってしまうので、それを、うまいことね、私が書いたことを並べ直したり、ほんで、こういう観点についても書いていただけませんか、というね、最初はせやから200数十枚で、第一版は、書いたんですけども、そこにいろいろリクエストに答えて、これについて、これについてって何十枚ずつ書いとったら、400枚ずつぐらい結局書いて、そんだけ書き散らかしたんを、向こうの編集さんとか、ライターさんの方で、まとめていただいて、で、教育書として出版するという、この度、そういう運びになったわけなんです。で、それのタイトルが、今言う、このコーナーのタイトルがその本のヒントになってます。はい。とにかく、吹奏楽の世界はね、みんなその、ものすごいカリスマ指導者みたいな、キャラの濃い人が、ね、生徒を集めて、精神君はみたいなのを一生懸命言うてですね、はいというような形で生徒がついてきたという形なんですけども、私はそういうの苦手でしてね、もっとぼーっとして、ほい、こんなにせえへんか、ほんほん、ちょな、そういう話だけして生きてるんですよ。それでも、世界で活躍するような子供ができたという、それを本にするという。はい。ということで、こっから先、また次回をお楽しみに。
はい、ということで新コーナー第1回目田中博之の熱血じゃなくても世界に認められる教育術、
はい、
お送りいたしました。いかがでしたか。
まあなんかこっぱずかしいですね。しかし
いやー先生、
まあ自分自身ねそんな大したことをやってきたいうようなあれはないんですけども、まあ小説家に相談してねいけるでいけるで言われたらちょっと影響になってまいりますよね。
いやいやいやいけると思います。
それでまあいろいろ全国の方々にね呼んでいただいて、でいろんなとこでね喋らせていただく、私どっちか言ったら書くより喋る方が得意なんでね
両方
いろんなとこ呼んでいただいて、はい、いろんなとこへ顔を出してね、
はい、
喋りたいなということを思っておりますので、はい、本を読んでぜひこのおっさん呼んでみたいなというような団体とかございましたらぜひ FM ワイズルの方に問い合わせいただけたらと思います、
はい、ぜひともお待ちしております、はい、ということで今日も海の京都吹奏楽フェスタ特別番組お送りしてまいりました、はい、いかがでしたでしょうか、はい、また次回もお楽しみにということで、
お楽しみに。
ここまでのお相手は
田中博之と
ムジカマキーナでした。それではまた
さよなら。